本日は死んだ後の死後の世界で神様がくださる絶大な祝福がある、そのことに期待しようというお話です。20世紀の後半は科学技術の発展によってみんな素晴らしい社会、世界がやってくるのではないかと夢を抱いていました。1961年ですけれども、旧ソ連のユーリー・ガガーリンが世界で初めて宇宙空間行って帰ってきた、宇宙飛行してきた、地球は青かったという、彼のコメントを多くの人は記憶しています。1969年になるとアポロ11号が人を乗せて月に行って、月の表面を人が歩いて帰ってきた。1981年になると初めてスペースシャトルというのが打ち上げられて、それがまた地球にそのまま帰ってきた。遠くない将来、夢のような社会が実現するんじゃないかと思っていましたけれども、そうはなりませんでした。で、逆に科学技術の発展によっていろんな悪いことも起こるようになりました。排気ガスで空が灰色に見えて曇ってしまったり、川の水が汚れて川魚が食べられなくなったり、海の水も汚れました。山か森から町から緑が減っていきました。原発事故まで起こって放射性物質で畑や田んぼが汚れてしまいました。で、汚染されたのは自然だけでなくて私たちの体も同様です。公害で汚染された魚を食べて水俣病などの重い病気にかかる人が生じました。で、最近では、さらに最近では、遺伝子組み換えの穀物による体の汚染が懸念されています。小麦とか大豆とかですけれども、強力な農薬をまいても枯れないということで、ただ虫や雑草は防げるから栽培が楽ちんであると、人件費が安く抑えられるので値段が安いということで、バラ色に見えるんですけれども、最近特にアメリカ合衆国では小麦を食べると頭が痛くなってしまって、小麦が食べられないという人が非常に多く増えています。スパゲッティとかケーキが食べられないというんです。で、教会に来ると聖餐式ありますけれども、聖餐式のパンが食べられない、小麦を使ってないパンを別に用意しているということです。ヨーロッパでは危ない穀物だからということで禁止されているものです。それが全世界で今食べられています。さて、科学技術の発展でもちろんお食事とかお掃除、洗濯、通勤通学、電話、インターネット、そういうものが非常に楽になったと思います。今は新幹線でいろいろ通勤したり通学する人まで多いわけですから、生活は少し楽ちんになりましたけれども、じゃあその分果たして幸せになったのかというと、そうとは言い切れません。加えてもう一つですけれども、同じ20世紀後半から思いを起こしますが、旧ソビエト連邦、今のロシアとその周辺の国々とアメリカ合衆国は激しい仲違いをしていました。反目し合っていました。東西冷戦と言われていました。こういう仲の悪い国が仲良しになったらどれほど素晴らしい将来がやってくるかと私たち思っていたと思います。そしてついに1989年ベルリンの壁が崩れて、91年旧ソビエト連邦が解体されて、東ヨーロッパというのが自由を得て、ロシア人から解放されて、東西の冷戦構造というのがだんだん薄らいで きました。であの頃から約25年30年弱経って、どんな社会ができたのかというと、意外や意外、日本を含めた先進国では貧困が流行っているというのです。はびこっているというのです。で若い人たちが長時間労働をしなくちゃいけないとか、正社員になれなくて非正規雇用で苦しむようになったというのです。でどうしてかというと、その理由は旧ソ連が崩れて、中国が資本主義の国になった結果、自分たちの国で労働者の革命、市民の革命が起こる可能性が非常に低くなったからだと佐藤勝さんから学びました。働く人をこき使っても社会から強い反発が出にくい、そういうことで、働く人たちの賃金は抑えられて条件は悪くなってきてしまったということのようです。でそもそも東西冷戦というのは、アメリカと旧ソ連の核ミサイルの戦争が起こるかもしれない、そういう危険な状況だったし、東西での行き来というのがなかなかできなかったわけですから、非常に不便な時代だったんですけれども、今の先進国の弱い立場の方々のことを思うと、あの頃の方がまだ良かったんじゃないかと思うことさえあります。そして以上2つに加えて、また現代では近所の付き合い、地域のコミュニティ、そういうつながりが昔よりも希薄、薄くなってしまって、その結果心の平安、心の支え合いというのがなかなかできなくなって、神経症や精神病が増えていると精神病の先生方がおっしゃっています。中年、そしてご高齢の方々というか、私たちはですね、今の若い方々にもっといい世の中を残したい、願って頑張ってきたのですけれども、今のような安心して生きていくのが人によって非常に難しいと、そういう社会を若い方々に残すことになるとは思っていませんでした。どこに希望を求めたらいいのでしょうか。どこに安心を求めたらいいのでしょうか。でそんな中で、イエス様を自分の救い主と信じる人たちには、世の中がどんなに悪く変わっていったとしても大きな希望があるわけです。それは死んだ後の世界、永遠の御国についてです。そこに行けばイエス様が私たちを豊かに祝福してくださる。私たちの罪を背負って十字架で死なれ、よみがえって天国に行かれたイエス様が、遠くない将来、いや近いうちに雲に乗って帰ってこられるというのです。その時すべては新しくされます。汚染、さまざまな心配事、そういう悪いものは溶かされてなくなります。悩みの種をイエス様が吹き飛ばしてくださいます。私たちの涙を拭い取り、もはや死はなく、死ぬことはなく、悲しみも嘆きもロークもない、そういう世界をイエス様が作ってくださる、一瞬にして作ってくださる、祝福だけの世界がやってくる、呪いがない、そういう希望をイエス様を信じる人は心に抱くことができます。だから大丈夫だ、絶対大丈夫だということが分かります。でこの事実を教えてくれるのが、特に教えてくれるのがヨハネの黙示録、新約聖書の一番最後にある巻です。一章一節にある通りに、 これはイエス・キリストの黙示というふうに書いてあります。キリストの黙示というのはもともと隠されていた将来に関する神様のご計画をイエス様がこうちらりちらりと部分的に愛する人たちに教えてくださるということです。で、この計画をまずイエス様は自分が愛した弟子ヨハネに、使徒ヨハネにまず明らかにされた。で、ヨハネはエーゲ海のトルコの、今のトルコの近くのトルコとギリシャの間のパトモス島というところで、どうやら洞窟でそれを見たわけです。それですのでヨハネの黙示録というふうに呼ばれています。一章一節読みます。イエス・キリストの黙示、この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためにキリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。黙示録は手紙となって、まず7つの教会に、2章3章、3章をご覧になると分かります、7つの教会に当てられます。で、それを読む者聞く者には神様の恵みと平和が与えられるようになっています。4節5節、石垣さん読んでいただきましたけれども、ここにはまず神様がどんなに素晴らしい方かが綴られています。細かく見ていきます。今おられ、かつておられ、やがて来られる方、これは父なる神様のことだと言われています。神様は永遠の昔からおられ、今もおられ、永遠の未来に私たちに現れてくださる、すべてをご計画され、すべてを完成させる方です。玉座の前におられる七つの霊と次にありますが、これは聖霊なる神様のことです。その後のことはすべてイエス様に関してのことです。証人とあります。イエス様は父なる神様が示されたことを忠実に私たちに教えてくださった方です。誠実な方とあります。イエス様は嘘偽りのない方、前言を翻すことのない方です。死者の中から最初に復活した方とあります。イエス様は死んだ人たちの中から最初に蘇らされた方。イエス様が蘇るのであれば、信じた私たちも必ず蘇ることができる、いや蘇ることになるのだということがわかります。地上の王たちの支配者とあります。イエス様は天皇陛下やエリザベス女王やトランプ大統領など地上の王様の支配者でいらっしゃる方です。私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださった方、イエス様は私たちを愛するがゆえに私たちの罪を背負って身代わりの死を遂げられました。ご自分の命である血を十字架で流される方で、ことで私たちを罪から解き放ち、失敗過ちを洗い清めてくださった方です。6節に移ります。私たちを王とし、ご自分の父である神に仕える祭司としてくださった方とあります。イエス様は私たちを王、いや元の言葉では王国としてくださいました。信じる者、クリスチャンを人殺しである悪霊サタンから切り離し、安全な王国に入れてくださった、私たちを王国としてくださった。で、信じる私たちを神様のロイヤルファミリーに入れてくださった方、その上御国の祭司として用いてくださる、つまりアブラハムのように私たちも周りの人たちに神様の豊かな祝福を分かち合うものにして用いてくださるということです。続いて7節、やっと 本題に入ると思います。見よ、その方が雲に乗って来られるって書いてあります。繰り返しますが、イエス様を信じた人たちには大きな希望があります。その希望は死後の世界、永遠の御国で実現します。イエス様が私たちを豊かに祝福してくださいます。 遠くない将来、いや近いうちにイエス様はまた雲に乗って私たちの前に現れてくださいます。その時全ては新しくされるのです。悩みの種は吹き飛ばされ、悪は呪いは溶けてなくなる。7節の続きを見ます。全ての人の目が彼を仰ぎ見るとあります。イエス様が雲に乗って来られるその時まで、イエス様が実は全世界の支配者であるということは多くの人たちの目には隠されているのです。しかし雲に乗って帰って来られる時に、別名再臨と言いますけれども、そのことが明らかになる。ことは非常に悪いんですけれども、私たちの日本人のイメージで言うとですね、イエス様はですね実はすごい力を持っていて、まあもっと悪い表現なんですけども、閻魔大王、以上に全能の支配者であったということが、雲に乗ってイエス様現れるときに全世界の人の目に明らかになるのです。何節の続きを読みます。ことに彼を突き刺した者どもは、十字架で死なれたそのイエス様が本当に死んでるかどうか確認するためにローマの兵士が槍でイエス様の脇腹を突きました。水と血が流れてきました。自分たちが刺し殺そうとした人が世界の最高の実力者、権力者であるということが分かって愕然とするというのです。何節、地上の諸民族は皆彼のために嘆き悲しむ。人間には信じる自由、信じない自由がありますけれども、イエス様のことを信じませんという人たちは、最後の最後にそのイエス様が人間のクズではなくて実は最高権力者だったんだということを知るわけですけれども、雲に乗って現れた時にはもう時すでに遅しで、やっぱり信じますというふうに立場を変えることができなくなってしまっている、できなくなってしまう、信じる信じないの自由がもうそこで終わると。信じないと決めた人たちは、あ、これで自分の人生は破滅したというのは初めてそこで悟るわけです。そのことで嘆き悲しむと前もって書かれています。イエス様の本性が明らかになる、雲になって帰ってこられるその時までに信じなければならない。罪許され心を清められて永遠の祝福をいただくにはタイムリミットがある、教会の伝道には賞味期限があるということなのです。永遠に伝道が続くわけではない、世の中の終わりが来る、その時にイエス様が雲に乗って帰ってくださる、その時まで続くというのです。ではイエス様が来られるまでの間、私たちには試練があるかもしれません。ヤコブ書で見た通りです。というのは試練、大変なことですね、苦しみ。どうしてそんなことがあるのかというと、実は私たち楽ちんな生活を続けて、毎日こう左打ち輪というか、みんな召使いが何でもやってくれて楽しく過ごしたところで決して成長することがない、イエス様をより深く知ることができない世になってるんですよね。不思議ですね。楽しく過ごして成長できれば一番いいんですけれども、そういう中では私たち成長しないっていうんです。イエス様の愛情の深さというのが分かるようにならない。それで神様は私たちが居心地のいいところで楽に過ごすことよりも、耐えられる程度の程よい試練を受けて成長する方がいいというふうに神様、私たちを愛するゆえに願っていらっしゃるんです。ですからイエス様が雲に乗って来られるまでの間は多少の試練があります。で、苦しい時に何を楽しみに生きていったらいいのだろうかということに なりますけれども、先週の聖書研究会の時にも取り上げ、させていただきましたが、マタイ6章34節から学びたいと思います。こう書いてあります。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。マタイ6章34節です。でこのことをある神学者は次のように解説しています。あなたのすべての注意力を今神様が何をしてくださっているのかに集中しなさい。明日起こるかもしれないが起こらないかもしれないことに神経をすり減らしてはならない。神様は時が来るとどんな困難のことでも成し遂げられるように助けてくださるからというふうに、友人ピーターソンが解釈しています。でこの御言葉に触れるときに、あ、辛いときにどんなに自分が余計なことで心配して余計なことに神経をすり減らしていたんだなということが分かります。試練については一つ体験談、先週のことをちょっと分かち合いをさせていただきます。恐縮です。先週木曜日、外国から来られた宣教師の先生があるキリスト教の学校で説教をされるというので私も同行しました。その方が英語で話をするので私がその日本語の訳の原稿を読み上げる係になっていました。初めて行く学校です。で2日前に原稿をいただいて見たらちょっと長い原稿でした。で必死に訳して字数を数えてみると4000数百字あって、あれこんだけあったら私の説教では25分かかるな、少なくとも10分は礼拝時間が延びてしまう、30分で話してくれと言われたんですけども、15分で30分なんですよね。45分かかっちゃうな。それでその先生にちょっと削ってくださいお願いをして、で私自身は日本語を読むわけですけども、いつもより早口で読めるようにこういう原稿をですね、何回も練習することにしました。で前の晩床に着いたものの、どう考えても時間超過は免れられないと思ったので、苦しい夜を過ごしました。眠れない夜を過ごしましたが、気づいたら眠っていて、朝の4時過ぎに目が覚めているとその心配がなくなっていました。もしかしたら時間内に結論まで読み切れるかもしれないという希望が生まれました。で実際礼拝の時間、説教を始めてみると予定よりもなんと4分も早く終わりました。お、奇跡が起こった。これは自分の力ではなくて隠れたところで働いてくださっている神様がやってくださったんだなと思って非常に感激しました。で思い起こしました。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。あなたのすべての注意力を今神様が何をしてくださっているのかに、集中しなさい。神様がしてくださっていることに集中しなさいという御言葉通りのことが起こるんだなと思いました。それである、アメリカ人の牧師の説教を思い出したんですけども、神様は前もってですね、1ヶ月先まで何をその日何をしなくちゃいけないのかっていうのは1ヶ月も先までですね教えてくださらないっていうんですよ。その日今日どういうふうに進めたらいいのか教えてくださって、明日以降のことはまたその日の仕事が終わってから明日教えてくださる、そういう法則がありますよというのを聞きました。確かにその通りだと思いました。明日以降自分がどんなふうにすればいいのか今日はわからないのです。今日の仕事に集中して今日できるところまでやったらまた明日が来て、明日どうしたらいいか神様がその時に教えてくださるわけです。でこの経験をまた別の観点から振り返ってみたいと思いますけれども、働きを仕上げられるのは神様だという点です。黙示録1章8節は次のように記します。神である主、ちょっと飛ばして、がこう言われる。神である主がこう言われる。私はアルファでありオメガである。ギリシャ語の最初の文字がアルファで最後の文字がオメガ、大きいメガ、大きい O だ。メガというのは大きいですね。大きい O で終わるんですけれども、神は最初であり最後である、 A であり Z である、私たちに働きをくださる神様、責任をくださる神様が、最後はその働きを神様の力で成し遂げてくださるんだということをここで学びたいと思います。例えば創世記見ますと、大洪水に見舞われたノアは、その洪水の前100年ぐらいかけて、その長い棒のような大きな船を作ったわけですけれども、出入り口がありました。でそこがちゃんと閉まっていないと水が入ってきて、大洪水ですから大きな津波に飲まれるようにして船は沈没してしまいます。で誰が船の扉を最後に閉めたのか、創世記7章16節にはこうあります。主はノアの後ろで戸を閉ざされた。主はノアの後ろで戸を閉ざされたとあります。扉を閉めて、最後に閉めて、船の防水を完成されたのはアブラハムやノアではなくて神様ご自身だったんです。神様が私たちにくださる日々の働きは、私たちが一生懸命頑張って完成させるというよりは、実は陰で働いてくださっている神様自身の手と力で成し遂げて仕上げられていくということを思い出したいと思います。明日のことまで思い悩まず、神様が今してくださっていることは何なのか、今どんな小さいかもしれない奇跡を成してくださっているのか、それを観察し、自分はできることに集中しよう、今に集中しよう。イエス様が来られる時までの間、私たちは最後を仕上げをしてくださる神様に信頼して歩めばいいんだということが分かります。そして世の中の最後が来る時に、神様が全てを新しくし整えてくださることを期待したいと思います。主イエスを自分の救い主と受け入れた人は、その受け入れた瞬間から人生の逆転勝利者になります。主イエスを受け入れた人は、受験勉強で一生懸命頑張って東大に入るよりも素晴らしい祝福を得る、そういう勝利者になります。100メートル走を10秒以内で走る陸上選手よりも偉大な勝利者になります。有名な俳優さんや、もしくは日本の皇族と結婚する人よりも何十倍も素晴らしい勝利者になります。もしかしたら今希望を失い、もしかしたら隣近所に後ろ指を刺され、もしかしたら親戚から疎んじられ、世の中でゴミとかカスとか思われることがある、そういう方もいらっしゃるかもしれません。しかしイエス様を信じたら、圧倒的な勝者に作り変えられるのです。もし放射能や毒で体が汚染されても大丈夫です。企業に雇ってもらえても苦しんでいたとしても大丈夫です。同様にイエス様を受け入れると勝者に変えられます。なぜなら天地を作られた神様が始めと終わりをきちんと抑えてくださっているからです。神様が死後の世界、永遠の御国での祝福を約束してくださっているからです。その神様イエス様は、嘘をつくことができない、前言を翻すことができないからです。ご自身の品性にかけてです。そしてそのイエス様は、遠くない将来、いや近いうちに雲に乗って地上に戻ってきてくださいます。このお話を聞かれた方々、逆転勝利をくださるイエス様を信じてみませんか。世の中に終わりが訪れ、天地が滅び去ろうとも、この方はあなたを決して裏切られることがないからです。お祈りします。天の父なる神様、 私たち世の中を見渡し、また自分たちの将来を見据えるときに不安に駆られることがあります。この世の中どうなってしまうんだろうと思ってしまうことがあります。希望を見失ってしまいそうな時があります。しかし大丈夫だとあなたは約束確約してくださっています。天地の終わりが来る、イエス様が雲に乗って来られる時に全てを新しくしてくださる。その世界にはもう呪いはない、悪はない。私たちには祝福しか残されていないのです。神様、どうかこの大きな祝福を私たちのものにできるように、私たちの信仰を強めてください。信じていないものに信じる勇気を与えてください。決断を与えてください。どうかこの創価教会での交わり、日本キリスト教団の交わりが多くの人たちを迷いから、罪の道から神の道に立ち返らせ、サタンの支配を断ち切り、神の祝福の道を歩むことができるように助けてください。イエス様に全てをお委ねいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。